日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。
皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は豊福博さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。こんにちは、日経ベリタスの豊福博です。
こんにちは。さあ4月も終わりですけれども、
はいはい、
今月はアメリカのオバマ大統領が任しました、はい、いや非常に厳戒態勢でロッカーもゴミ箱も使えなくなりましたけれども、話題となりましたのは
お寿司屋さんですか。
そうそうそう、はい、スキヤバジ二郎さん、はい、行ったことあります？
ないんですね。
私も
行ってみたいですね。死ぬ前に行ってみたいですね。
そうだって、オバマさんねえ人生で一番美味しかったって
美味しかったって、はい、なんか20巻のコースを頼んで14巻ぐらいしか食べずに時間切れになって行っちゃった。
そうそうそう、あれってどういうことなんですか？政治の話に没頭しすぎてそんなに食べなくなっちゃったんですか？もっと味わってね、しっかり食べればいいのにと思うんですけど、ね、
なんかそう、じゃあ残りの6巻は何が出てきたのっていうのが気になりますよね。
うんうん、
大トロとかそこに入ってたりとか
さ、もったいない。
じゃあなんか大統領が言った人生で一番うまい寿司ってのは一体何だったんだとかね。
本当ですよね。
でもちなみにあれ、なんか公開に言われてるのは1人1回3万円のコースとか、
はいはい、お任せコースね
って言われてるんですか？
はい、そうらしいです。
それはなんかいわゆる国家元首のインフォーマルとは言ってもね、うん、ご接待に3万円っていうのはどうなんですかね、安いんじゃないかなっていう気もしないでもないんですけど。
そうですか、はい、
どうですか曽根さん、3万円
まあ私からしたら高いなと思いますけど、
世界で最も重要な男
まあそれを考えるとね、お安いかなと思いますけれども、
ざっくばらんな話をするのに、
うん、まあね、これに限らず、まあ、これからも何度か日本に足を運んでいただいて、
そうなんですよ、
もっとね信頼関係深まればいいなとは思いますけどね。
ね、まあだけどちょっと脱線するけど、はいはい、今思い出したんですけど、はいはい、小泉純一郎総理時代、
はいはい、
ジョージ・ブッシュ、
あ、仲良かったですね、
息子さんが来た時、
はい、
は西麻布の居酒屋で、
はいはい、
食べてる。
そうですね、ゴンパチ。
あれはだけど3万円してないはずではないかと思われるんですけど、
もっと安いかも。
わかんない。だって若者が行くところに連れてってほしい。で庶民の人が行くところに連れてってほしいっていう。
そうでしたね。あそこは私
も。そこで3万円以上使ってたらちょっとなんか道理が通らないみたいな。
そうか。じゃあお金じゃないんじゃないですか。
お金じゃないっていうことなんですよね。どれだけ濃い中身の話をしたのかと。
そうですね。
いうことなんだけども、これはそこにいる人しか知らない。
そうですね。はい。はい、もっとね親密な仲になって、はい、日本とアメリカ国民レベルでももっともっとお互い理解し合って、ね、はい、仲良くしていくことができたらいいですよね。
ですね、
はい、さあ今回はお休み中にのんびりお聞きになる方多いのでしょうか。今週もリラックスしてお聞きくださいね。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。ベリタス川柳 3D、ベリタス川柳 3D 参りましょう。4月のお題は増税、桜、1年生でしたね。このテーマをもとに今月も楽しい作品をたくさんお送りいただきました。ありがとうございました。さあ今月最後はどなたの川柳が選ばれたのでしょうか。じゃん、空からマリコさん、40代男性の方からです。サンパーの重み感じる長蛇の列、サンパーの重み感じる長蛇の列。今日は 3月31日消費税率増税前の最後の夜です。駅前には定期券を求める長蛇の列ができていました。はい、そうですよね。確かにこの光景あちこちで見られましたね。
見ましたね。
はい、あ、
曽根さん定期。
そうですそうです。
僕も定期なんだけどね、
はい、
私が買った時は、はい、なんかあの比較的早めだったからだと思うんだけども、はい、もうあの誰も並んでなく、かつあの定期の更新お願いしますって言って、はいはい、クレジットカード出して、
はい、
もう本当速やかに終わったんだけど、
ああ、そうなんですね。
でその後に何日かして、まあ、最終日とは言わないけど、
はいはい、4月に近づくにつれて、
なんかあのだんだん列がなんかできてるじゃないですか、何やってんだろうなと、
はい、ね、ほんと長蛇の列ができてましたよね。
なんでこんな風になってんのっていうぐらい、
もっと前もって買えばいいのにってことですか。
前もって買えあれだけど、やっぱ4月1日以降によったら 8% になるから並んでたんでしょ。
そうですそうです。
そうだね、あの時にはなんか増税なんだってこういうことなんだって、家電量販店行ってもあんまそういう気がなかったんだけど、あれ見てやっぱりなんか、あの長蛇の列見てね、やっぱこの増税の影響っていうに対してみんな敏感になってんだなと。
そう、切羽詰まるとね、やっぱりみんな買っとかなきゃって思うんでしょうね、うん、
まあ、そこそこ金額がでかいっていうのもあるんでしょう
ね。そうですよね、まあ、4月に入って消費税率アップしていますけれどもね、皆さんの消費具合はどうなっているのか、
価格転嫁も進んでるようですけど、消費はあんまり腰折れしてないってことに、
そんな話もねありますけれども、ね、
なってるんで、まあ、最初の1ヶ月だけじゃなくて2ヶ月ぐらい見てからじんわりと分かってくんですかね。
そうでしょうね、はい、もう少し様子を見てから語れるかもしれませんね、はい、さてこのベリタス川柳 3D では月刊賞を毎月選んでおります。
この収録が終わった後に、はい、曽根さんに選んでもらうことになってるんですが、
はい、
この曽根さんが選んだ月刊賞はその寸評とともにですね、5月4日発売の日経ベリタスに掲載いたしますので、
はい、
皆さん楽しみにしておいてください、
はい、どの作品が本誌に掲載されるか乞うご期待ですね、はい、皆さんも日経ベリタスを手に取って月刊賞をチェックしてみてください。さあところで、
はい、
では福さん、
はいはい、
5月のお題、
はいはい、
いきましょうか。何にしましょう。
そうですね、やっぱりこの5月といえば子供の日とかもあるし、
はいはい、
兜、あの株や兜帳とかにかけてですね、
はい、
兜とかって、
あ、いいじゃないですか。
いいかなと思うんですけど、どうですか、
は
い
は
い、
OK です。じゃあ一つ目は兜ですね、はい、じゃあ二つ目はそうですね、5月になると綺麗な緑が見えます、
はい、
新緑なんていかがでしょう ね、 ね、
振り返るとやっぱ4月ってどうやらなんかあの株ダメだったじゃないですか、
は
あ、なんか
よく下げて、ね、
じゃあ雨が降るような感じで下げたっていうか、うん、まあ、若干戻したのかもしれないですけど、
はい、
あの英語で言うとね、このエイプリルシャワーブリングスメイフラワーっていう、まあ、言葉があって、4月の雨が5月の花をもたらすっていうか、
綺麗な言葉、
まあ、そう、5月に株が上がるといいねみたいな、
うん、
そういう意味でこの新緑というか季語と合ってるっていうか、まあ、そういう意味合いも込めて新緑いいかもしれないですね。
あ、そうですね。ではその、はい、まあ、イメージとしては青葉とか若葉とかあるけれども、花も含めて新緑ということで2つ目ですね、はい、
そして3つ目ですね、
はい、
うん、やっぱりあれなんじゃないですか、5月といったらさつき晴れって、
あ、いい言葉、そうですね、
うん、日本人はやっぱさつき晴れが好きなんじゃないかなと、
はい、
思うんで、
はい、
気持ちも明るくなるしね、さつき晴れ、
はい、うん、
この3つにしませんか。
そうですね、では改めてお伝えしていきますね、
はい、
1つ目は兜、2つ目は新緑、3つ目さつき晴れです。お題決定しました。月刊賞と本誌への掲載目指して、皆さんもぜひご投稿ください。あなたのご投稿お待ちしています。
お待ちしております。
それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を豊福さんにご紹介いただきます。今週は異様の通貨、リアルを揺さぶる仮想マネーという見出しです。さあ今回どういった記事になってるんでしょうか。
はい、まあ、あの異形の通貨、異形の通貨、まあ、ちょっと、はい、こういうふうに言われるとね、曽根さんどんなイメージを思い浮かべます。
そうですね、形が異なる通貨、うん、 なんでしょうね、価値が異なる通貨とか
ちょっと違う、
うん、普通の通貨とは違うってことなんですよね、
う
ん、
コンベンショナルに対してそうじゃないとか、うん、はい、いろいろとあると思うんですけど、はい、まあ、例えばね、世の中を、つい最近まで騒がしたビットコインとかも、
はいはい、
その範疇に入ってくると思うんですけれども、ちょっと前に渋谷にあった世界最大と言われた取引所の破綻騒動ってまだ覚えてますよね。
マウントゴックスでしたか、
はい、ビットコインこれで注目を集めたわけなんですが、実はですね、今もなお多くの人がこの、仮想通貨の可能性を信じて取引を続けているわけなんですね。ビットコインだけじゃなくて、企業のポイント、楽天ポイントとか、うん、T ポイントでしたっけ、
はいはい、
とかいろいろあるじゃないですか、それから地域によっては地域マネーを発行してるっていうところもあって、うん、これも事実上の通貨と言えるぐらいまでに育ってきていると、通貨は国家のみが発行するって僕らはそういった概念が意外と強いと思うんですけれども、実はですね、この通貨をめぐるこんな常識が溶け始めているんじゃないかと、常識が、というのを問題意識をもとに、ちょっと最新事情を追いかけてみようと思ったのが今回のカバーストーリーなんですね。
なるほど、はい、仮想通貨の話、
仮想というかね、ポイントとかもあるんで、だから異業という言葉を使ってるんですけれども、
なるほど、はい、ビットコインだけじゃなくてそのいろいろな形の通貨の話が出ていると。
これね、調べれば調べるほど面白くって、世界を見渡すと結構いろいろあるんです実は、はい、まずはね、日本から、
はい、
モナーコイン知ってます？
知らないです。何ですか、有名ですか？
いや、僕もねこれを読むまで知らなかったんですが、
はい、
これネット上で取引されている暗号データでですね、でコンピューターでこの数式を解くと入手できるという仮想通貨らしいんです、まあ、要はなんか仕組みはビットコインと同じなんですが、
はい、
今年の初めに発行が始まった日本独特の仮想通貨だそうなんですね。
へー、そんなのがあったんですね。
そうなんですよ。今ではね、ネット通販サイトとかでもこの取引がやられていて、円、日本円と交換できるところまで登場してるらしいと。同人誌なんかがこの、モナーコインによって取引されてるとかっていう現場が実際に今回のカバーストーリーの冒頭のエピソードで使われてるんですが、この他にもですね、なんとアイスランド、3月25日何をやったかというと、仮想通貨オーロラコインと呼ばれるらしいんですが、これを全国民に無料で配布する社会実験を始めたと。
あ、それベリタスに載ってましたよね。
ちょっとね、ニューワードで先駆け的にやってるんですが、はいはい、これもとうとう始まったと、
はい、
で今度はアメリカの方に飛ぶんですけど、中西部にサウスダコタ州っていうのがあるんですが、
はい、
ここに住んでいる先住民の方が、まあ、インディアンとかだと思うんですが、このラコタ族という、方々がいらっしゃるんですが、
はい、
ここも独自の仮想通貨マザーコインってこの人たちは呼んでるんですが、
はい、
この2月にマザーコインを開発して使い始めたと、うん、でこのアメリカの先住民っていうのは実はこの慢性的に貧困な状態にあると。背景にはいろいろな理由があるんですけれども、はい、若者をカチッとこの何て言うんですかね、好循環に組み込んでいこうという意味で、この金融とかですね、あるいは IT とかに関心を抱くようになれば、地域の経済にしっかりビルトインできるという、まあ、活性化にもつながるという意味合いも込めて、このマザーコインの開発を始めたということらしいんです。もういろんな動きが本当あって、調べれば調べるほど面白いな。
そうですね、はい、いろいろあるんですね。世界各地でその仮想通貨が広がってきてるということですけど、はい、うまくいくものなんでしょうか。
そこですよね、知りたいのはね。これね、もう本当分かんないですよね。だってビットコインだって半年前ぐらいでしたっけ、なんかこんなにいつの間にか高くなっちゃってるんですよとか、
そうそう取り上げましたよね。
話した後になんか急になんか中国がきしめに入ってバーンってやって下がったり、それでまた戻って、
はい、
今度マウントボックスの破綻でまたシューンといってと。そうそう、まあ、だけどね、とどのつまりこのうまくいくかどうかっていうのは、要はその価値を信じる人がいるかどうかにかかっているって、多分そういうことだと思うんですよね。
価値を信じるかどうか、
はい、この例えばビットコインだったらビットコインに価値があるって信じるかどうかによって、この使われるかどうかっていうのは変わってくると、ちょっと大昔の話に戻りますが、もちろん僕生まれる前で曽根さんも生まれる前で、
はい、
大体の人が生まれる前なんですが、貝殻を通貨として取引した時代ってあるじゃないですか。あれも結局なんでそれが貝殻の取引が成立したかっていうと、貝殻にやっぱり価値があるとみんなが思ったから、多分取引が成立したと思うんですよね。まあ、もっと言うと、このなんかお札だってそうですよね。日本銀行が発行してるこの、例えばこの福田諭吉のなったお札、うん、
はい、
ただの紙なんですよこれ
本当はね。
ただの紙なんだけど、はい、これは使えばこれぐらいのものが買えるっていうふうにみんな信じてるから使ってるっていう、まあそういう意味でね、信じる信じないっていうのは非常に重要な問題で、例えば企業がおまけで発行してるポイントも通貨としての色彩を帯びつつあると。でこれをポイントを使って旅行できたりとか実際にしてると、でこれができるっていうふうに信じてるからポイントを使うようになるということなんですね。このポイント、ある消費生活評論家によるとですね、僕も知らなかったんですけど、今20歳から70歳までの50年間ぐらいでポイントを貯めるとなんか1000万円分ぐらいになるって。
そうなんですか。
もうここになるとね、もう隠れた金融資産と言ってもいいぐらいなもんだなと、でこれをやっぱ信じるとこの1000万円は本当に来るっていう、そういう世界。
そうですよね、持ってて損はなさそうなお話ですよね、う
ん、なんですよ、うん、だからなんかうまくいくかどうかっていうのは結局信じる信じないみたいな話だと思うんですよね、
う
ん、
そうですか、はい、先ほどビットコインの話が出ましたけれども、はい、ビットコインは今下がったままなんですか。
下がったというか、ちょっと相場はまあかなり揺れ動くものなんであるんですけども、この、まあ、急落したのは間違いないわけなんですね、
はいはい、
これを買いの好機と見る人が結構多い。
ああいうことがあっても、
はい、さっきの話で信じる信じないなんですけど、信じる方ですよね、はい、で何が起きてるかっていうと、このマウントゴックスが、まあ、経営破綻したということで、この取引所の、まあ、信憑性信頼性に対する、信用なるものが著しく傷ついたわけですね、
はい、
じゃあどうしようかって話になるんですけど、機関投資家が安心して取引できるようなサイトが必要なんじゃないかということで、アメリカではですね、未公開株の施設流通市場を運営しているセカンドマーケットっていう会社があるんですけども、はい、まあ、ここが金融当局の目が行き届くような形でビットコインを取引できる取引所を創設しようと提案していると、でこれは機関投資家とかができるようにするっていう動き、もう一つは個人投資家なんですけども、
はい、
個人投資家もやっぱりまだこれはまだ膨らむっていうふうに思ってる方がたくさんいらしてですね、このビットコインのこの業界団体であるビットコインセンターっていうのが、ニューヨーク証券取引所の目と鼻の先にある場所にですね、事務所を置いて、ここ毎週月曜日に個人に開放すると、個人の投資家が集まって相対でビットコインを取引するということが今起きてるらしいということなんで、だからこのまま下がるかどうかっていうのは、まあもうここのごく一部の人たちの取引で変わるかどうかっていうのも含めてよくわからないんですけれども、下がれば買いたいっていう人はたくさんいるっていうことだけは言えると思うんです。
このマーケットが縮小する方向ではない、はい、ということですね。
縮小消滅っていう風なところまでは結局まだ行ってないってことだと思いますね、はい、
新しい通貨の台頭みたいな局面に私たちはいるんでしょうかね。
そうですね、なんか振り返るとドルと金の交換が停止されたのって1971年なんですよね、
はい、
でその前までは金ゴールドっていうこの通貨の裏付けがあったわけですけれども、この71年以降はさっきの話じゃないですけど、国家の信頼をよりどころにする時代に入ったと。でこれがいつの間にかもう40年ぐらい経ってるんですけれども、
はい、
とかもっと言うと40年しか経ってないのにもうこれしかないみたいな感じでみんな今捉えてるわけでしょ、まあそれがこの当たり前になってるような話は若干ひびが入ったというか変わってきてるんじゃないかと、つまりこの通貨の発行の独占権っていうのがもう崩れつつあるっていうことなんじゃないかなと思うんですね、うん、その通貨を発行するのは国家であり地域の社会であったり企業ポイントですね、あるいはこの個人ビットコインもそうですけれども、こういったプレイヤーがですね自由に発行を競い合う時代に来てるんじゃないかと、そんな気がしますね。
そうなんですね、はい、新しい常識が生まれつつある今、
だからどうなるんだっていうのが分かんないのがやっぱりこの帯同期の面白さなんですね。
なるほど、うん、今後ともぜひフィリタスの方で、
はい、取り上げていただければ
と思いますね、
はい、
はいはい、以上日経ヴェリタスヘッドライン、今週のカバー特集、異業の通貨リアルを揺さぶる仮想マネーについて豊福さんの解説を伺いました。
ベリタミン E、 ベリタミン E。
さてここからはベリタミン E です。今話題の経済ニュースや日経ベリタス編集部がチョイスしたテーマなどを掘り下げ、みんなでなるほど納得となっちゃいましょうというコーナーです。今回はプーチン大統領が抱く 帝国最高の野望というテーマです。ウクライナ東部の状況、深刻度を増すばかりですね。
そうですね。では鈴木さん、まずこの記事を読んでいただけますか。
はい、わかりました。4月18日金曜日付、日本経済新聞朝刊の記事をご紹介しましょう。4者協議、武装解除必要、ウクライナ危機で共同声明。緊迫するウクライナの事態収拾を目指し、同国の新政権と米欧ロの外相級4者協議が17日スイスのジュネーブで開かれました。4者は3時間を超す協議の後、事態の沈静化を目指すことで一致、問題解決に向けた共同声明を採択し、今後も協議を継続することで合意しましたということなんですが。
そうですね、
はい、
確かにウクライナというかロシア、情勢はたびたび取り上げてるんですが、まあ、今回ちょっとお話しようと思ってるのは、このロシアの本音なるものがね、どこにあるかっていう、そういうことをちょっと分析してみようかなと思ってて、
はい、
まあ、このクリミア半島の編入を決めたのが3月18日だったじゃないですか。でそれから事態はさらに悪化していると。なぜ悪化するのっていうのを考えると、浮かび上がってくるのがプーチン大統領の戦略というか野望なんですね、
はい、
その野望というのは何かというと、ズバリロシア帝国の再興だということなんです。
うーん、まあ、ロシア帝国って、はい、日本も明治時代に戦ったことがありますけど、すごい領土を当時から持ってますよね。
そうなんですよ。これね、どれくらいかなと思って、ソ連よりかでっかいのかなと思ってですね、まあ、ちょっと自分じゃよく分かんないから、モスクワの支局の記者に調べてもらったんですが、これ最盛期だった19世紀には確かに、ね、旧ソ連圏よりも帝政ロシアの方が領土が大きかったそうなんです、
はい
はい、でアラスカとかも持っていたし、アメリカに売却する前に、
はいはい、
それから今のフィンランドも帝政ロシアの地図の上にあったと。
そうでした、
はい、これもだからこれはすごい帝国であってですね、でプーチンさんが目指しているのはこの最高だと先ほど言いましたけども、そもそもなんでそんなことを目指すことになるんですかと、いうことなんですが、それはね、まあ、理由は簡単で、ロシアが再びグレートパワーになることを狙っているということなんですよ。もうここに尽きちゃうと。
まあ、そういうすることでね、世界のバランスも崩れてしまいそうで怖いんですけれどもね、
はいは
い、いわゆる大国を目指すということなんですね。
はい、でね、この実際にこのロシアの首脳からですね、節々にこの野望を口にしている発言がね、いっぱい出てるんですね、ちょっと鈴木さんに読んでもらいたいと思うんですが。
分かりました、はい、2005年4月の一般教書演説でプーチン大統領ですけれども、ソ連崩壊は20世紀最大の地政学上の悲劇だった。そして続いてもプーチン大統領の発言、2008年4月、ブッシュアメリカ大統領に対して、ジョージ、君は分かっていない、ウクライナは国ではないんだ、ウクライナってなんだ、大半はロシアが与えた領土じゃないか。続いてはメドベージェフ大統領の時ですね、2008年8月、グルジア侵攻後のメドベージェフ大統領は、ロシアには特別な権利を持つ地域があると言ってると。
そうなんですよ、
はい、
まあ、とまあこんな具合にですね、ロシアはことあるごとに、まあ、旧ソ連圏を自身の領土に取り戻すということを狙ってるというわけなんですね、
はい、
で大統領が目指しているのは帝政ロシアの皇帝サーに似た役割なんですよね、ロシアのペスコフ大統領報道官という方がいらっしゃるんですが、
はい、
この方が皇帝の役割についてね、こんな、認識を示しているんですけども、
はい、
つまり国を超えたロシア人の守護者、これを帝政ロシアの皇帝の役割だというふうに考えると、まあ、ロシア語が話されている周辺地域も勢力圏に置くということになるわけですよね。それが、まあ、大統領、プーチン大統領の狙いであり野望であると、いうことなんです。
そうなんですね、はい、でもそこまでなぜがむしゃらに動くんですかね、特別な理由っていうのが背景にあるんですか。
これはね、多分もうラストチャンスになってるからだっていう解説を結構多く耳にするんですが、
はい、
ラストチャンスっていうのは、今この機会を逃せばロシアっていうのはもう二度と歴史上のグレートパワーに返り咲くことができないと そんな危機感があるというわけなんですね。歴史的に見ても超大国になった国っていうのがあって、それがずっと続かずにどんどん衰退していくっていう、まあもう古くからずっとこの繰り返しなんですが、まあもうロシアはすでにもう一回その表舞台から引きずり下ろされてると。でもう一回それなりの存在感を示そうと思ってるんですけども、今この機会を逃すともうやっぱり埋もれていくんじゃないかなという危機感がやっぱり相当あるということだと思いますね。
ロシアはブリックスの一員として一時2000年代前半に高成長を遂げたんですけれども、まあ、最近は確かに景気がちょっと悪くなってるという話聞きますよね。
はい、そうですね。第一次プーチン政権の時代だった2000年から2008年なんですが、この時には原油価格の高騰を追い風に、まあ、経済成長率がもうかなり 5% から 10% の間を行ったり来たりとかね、するぐらいの高成長だったんですが、はい、もう今そんな面影はないと。13年の成長率は 1.3%、国際通貨基金の IMF、まあ、14年も 1% 台の低成長が続くと予想していると。もう経済が疲弊していると、これが深刻な問題になっているということなんですね。
資源があるのにそのロシアの成長に急ブレーキがかかったのはなぜなんですか？
まあ、きっかけはね、このリーマンショックだったんで、2008年のそれに欧州の債務危機っていうのはその後出てくるじゃないですか、うんうん、最大の輸出先である欧州の景気が著しく悪くなって、まあ、輸出がまず落ち込みますよね。それから年100万人ペースでロシアはね、労働力人口が減ってるんですよ。
そうなんですね、
はい、100万人ってどれくらいかっていうと、日本で政令指定都市に指定されるぐらいの大きさなんで、かなりパコッパコッっていうこの大きな塊がいなくなっていくみたいなイメージを抱いていただければいいと思うんですが、そうするとね、資源の収入に深く依存するこの経済構造っていうのを転換していかないと、産業の新陳代謝も進まないし、労働力人口も減っていくと、輸出もダメだねと。で結局この国際競争力に直結する国の生産性っていうのは、人口を増やすか、あるいはこの生産効率を上げるか、どっちかしかないと、はい、でこの両方が同時にダメになってるのが今のロシアであると。
なるほど、
うん、いうことでですね、はい、この経済を再び成長軌道に乗せるって相当難しいと。で何が起きるかっていうと、経済がどんどん疲弊する、国民の不満が高まっている、はいはい、政治は何やってるんだと、もっとマシな暮らしをさせてくれと、じゃあだったら違うやつにやらした方がいいんじゃないかという中で、プーチン政権にとってはこれはやばいぞという話になったわけですよ。
確かにクリミアの編入によってプーチン大統領の支持率ってロシアの中で上がってるんですって。
いやもうこれはね、もうものすごい跳ね上がりをして、もう今8割を超えてるぐらいの、よくやったっていうねぐらいの、まあ人気になってると、
はい、
でこれがまあ一種巧みなやり方で、内政に問題がある時には国民の目を外に向けて点数を稼ぐと。これはね、政治の常套手段で、歴史的にも多くの国がこのやり口に手を染めて、でそれが結局戦争につながっていくとかね、いうことがあると思うんですけれども、まあ今回のロシアもまさしくそうであると。でプーチン大統領は支持率の低迷をナショナリズムを煽ることで反転させた形になったわけですね。まあ強いロシアを復活させますよ私はと。この帝国の再興はじゃあ果たしてうまくいくんですかということになるんですが、領土の編入を続けると先進各国による本格的な制裁を受けるように、もうすでにやると言ってるんですけども、さらにもっと強いやつ、第2の第3第4第5第6のクリミアを作るなんていうことになると、もうこれは止めなきゃいけないということになると思うんで、はい、その影響っていうのはやっぱり分かってるんで、そこまではやらないと、のらりくらりと、編入じゃなくて勢力拡大していくと、
はい、
いうのを続けていくんじゃないかということなんですが、先週にはですね、格付け会社のスタンダード&プアーズがロシアの国債を格下げしてて、
はい、
でこれで理由がこの資本逃避が著しく進んでいるっていうのが原因だったんですね。ロシアっていうのは財政的にはまだ結構強固なバランスがあって、直ちにお金が行き詰まるってことはないんですけども、はい、まあ、資本逃避が続くっていうことは真綿で首を絞められるみたいな状況が、続いていくと、結局この時間との勝負っていうか、どこまでこの強気を保てられるのかっていうのが今のね、国際情勢を決めていくような要因になると思うんですけれども、まあ世界をかき回すこの大統領の帝国最高の野望ですね、もう21世紀型のまあクレムリンリスクっていうふうに言えるぐらい怖いものになってるんじゃないかなということだと思います。
はい、ここまでベリタミン E、 今回はプーチン大統領が抱く帝国最高の野望というテーマでお届けしました。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく、 今週の日経ベリタスです。まずはスマートライフ面のどうする相続節税術虎の巻です。
はい、相続税といえばね、この2015年1月に増税が迫ってますよね、
はい、
税金がかからない控除額が大幅に減ることになるわけですが、中流層で、まあ、相続税とは無縁だと思ってきた方って結構多いと思うんですよね、
はい、
でそんな方ももしかしたらこの増税の余波に巻き込まれるかもしれないという現実が迫っていると、
はい、
その時どうやったら賢く立ち回れるのか、そこら辺の節税の鍵を財産の規模に応じて解説してます。
はい、勉強しておきたいですね、はい、続いてインサイド面の法伝統金融記者座談会、異次元緩和に干上がる債券市場、10年債の取引成立せずです。
はい、まあ、今回取り上げたのは債券市場で話題を呼んでいる流動性の枯渇問題なんですが、はい、長期金利の指標となる10年もの国債の取引がですね、今月14日に業者間市場で成立しないというちょっとした珍事が起きたんですね。
ありましたね。
これをもってですね、債券市場は死んだとかいう人も、出てるんですけれども、
はい、
まあ、その背後に日銀の異次元緩和の負のインパクトがあったりとかですね、まあ、そんな諸々の事情を記者たちが話し合ってます。
はい、押さえておきたいですね。そして最後にグローバル面のタイ首相運命の司法判断です。
はい、まあ、混乱が続くタイの政局なんですが、これがね、大きな山場を迎えているという話なんですね、
はい、
タイ政府高官のですね、不当人事とかあるいは米政策の失敗をめぐって、タイのインラック首相の、進退がかかるですね、司法判断が、5月の上旬にも下される予定だと、
はい、
でこれがなんで注目を集めるかっていうと、首相が退任に追い込まれる可能性がかなり高いと、いうことで、じゃあ何が起きるのっていうと、反政府デモなども相まってですね、まあ、政治は一段と混乱して機能不全に陥ると。ただでさえ失速気味のこのタイ経済は正念場を迎えることになると、もうその一年の訳が分かる記事です。
あ、日本とのね、関わりも深い国ですから、こちらもしっかり読んでおきたいものです、はい、ということで、豊福さんのおすすめの記事3つご紹介しました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。豊福さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ、VERISONE をつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また私と今川編集長が出演しています日経 CNBC 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの豊福ひろしびっちと
曽根澄江ちかでした日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。